こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しています、もっと知りたい認知症のこと。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介しております。今日はお三人さんゲストをお迎えしております。まずは三輪北小野高平地域包括支援センターから保健師として活躍の井本千鶴さん、よろしくお願いいたします。そして、四天原校区地域づくり協議会の事務局から、今日はカフェつながりのお話を中心に伺っていくと思います、釈谷君恵さん、よろしくお願いいたします。そしてもう一方、民生委員児童委員で、そして四天原校区地域づくり協議会の第一事業部会長でいらっしゃいます、山内正弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それぞれにお伺いしたいことがたくさんありますので、まずはじゃあ井本さん、保健師さんとして の、はい、地域の方々からの認知症に関するご相談についてちょっと伺っていきたいんですが、どのような認知症の方の場合ですね、きっかけで来られることが多いですか？
そうですね、ご本人から、はい、なんとなく最近物忘れがねって、
やっぱり心配ですものね、
置いたとこがわからなくてねとか、はいはい、日にちがねとかっていうことでご相談いただくこともありますし、はい、ご家族さんがね、うん、まず様子がおかしいことに気がつかれて、
例えば様子がおかしいっていうのは、
ものをいつも探してるとか、
物を探すよく聞きますけど、はい、やっぱりそうなんですね、うん、ご家族から見ても、
はい、で同じこと何回も聞いてくるとか、はい、朝伝えたことを昼頃にはもう忘れちゃってるとか、そういうようなことで、これからどうしたらいいですかっていうようなご相談に来られる方もいらっしゃいます、
は
い
は
い、
そのようなまずは取っかかりはそういう形で、うん、そこからどのように続いていくんですか？
そうですね、物忘れ相談を、はい、三田市の社会福祉協議会さんでされてますので、
そうですね、
はい、そういうところをご紹介させていただいて、はい、で兵庫中央病院の先生にご相談いただいて、それからのことを一緒に考えていただく、はい、でその後はバトンタッチしてこちらで対応させていただくっていう方法もありますし、はいはい、だいたいご高齢の方病院にかかられておられるの で、
そうですね、
主治医の先生に一回ご相談されてはどうですかっていうようなお話をさせていただくこともあります、はい、であとはね、介護保険の申請をされて、はいはい、お出かけをするとか、うん、家族以外の方との関わりを増やしていただくとか、うん、でデイサービスの中でのちょっとした役割を持って生活していただくみたいなことをお勧めすることもあります。
じゃあある意味、うん、ご相談に寄せていただいて、変な言い方ですけど、うん、あ、これはもう心配なことですよとかじゃなくって、うんうん、そういうことがあったとしても、うん、いろんな相談場所もあるし、はい、その後の生活関わり方ってこともいろいろと教えていただけるということなんですね。
そうですね、教えるというよりは一緒に考えさせていただくって感じですかね。
で
ご本人さんの思いだけではなくて、はい、ご家族さんとか、ね、遠く離れたご家族さんもおられますので、
そう
ですね、そういう方とも一緒にお話ししながら、はい、どうするのが一番いいかねっていうようなあたりを一緒に考えさせていただいています。
じゃあ、はい、ある意味ちょっと進んでお話が前に行っても、うん、まあ、人の気持ちっていろいろありますから、はい、ちょっと後戻りすることもあるけども、
もちろんです。
何度もやっぱりお尋ねには来られますか？は
い、そうですね、ご訪問もさせていただいたり、はい、お家の中でのご様子を確認させていただいたりだとか、あとは四天原つながり広場とかね、はい、いろんな集いサロンもされてますので、その中でのご本人さんのご様子を確認させていただいたりというところで、どんな方法がいいかなっていうのは、はい、検討させていただいています。
今、
はい、
お家の方に訪問されるとおっしゃいました、うん、はい、これはもう特に、うん、この四天原の井本さんだからってことではなく、
もう全然6カ所地域包括三田市内にあるんですけれども、はい、ありますね、はい、どの包括も同じようにお家を訪問させていただいて、生活の状況を確認して、で、お困りごととかをね、聞き取ってっていうようなことをしてますので、うちだけではなく全包括がしてることになると思います、
は
い、
それはご本人さんから、うん、ご家族から希望があればですか、それとも、そうですね、 伺った方が良さそうかなっていう、
はい、確かにお伺いした方がいいかなって思う時もありますし、あの一回お家に行ってお話聞いてもらうのはどうですかってお聞きして、いや来てもらえるんでしたらぜひと思っておっしゃってくださる方もありますし、一回は施設に行かせていただいてお話聞いてもいいですかっておっしゃってくださる方もありますので、そこもご意向確認しながら対応させていただいています。
ということもご本人さん、ご家族さんのそれぞれの思いをしっかり受け止めて、ね、なるべくこういい方向に行けるようにという
、そうなればありがたいです。
ありがとうございました。では続いて、篠原校区地域づくり協議会の事務局でいらっしゃいます、そして今日はカフェつながりのお話を詳しく伺いますが、釈谷さん、このカフェつながりというのはいわゆる認知症カフェとしてだけではない動きがあるんですか？
そうですね、もうつながりカフェつながりっていう名前の通り、もういろんな方が地域の方がこう顔見知りになってもらえる
集える場所、
集える場所ということで、もともとは私たちのその、篠原国地域づくり協議会の、拠点というか皆さんの居場所の、篠原国地域づくり、篠原つながり広場に月2回今お話ししていただいた井本さん、地域、宮下ね、高平地域包括の方が、福祉何でも相談に、来られてるんです。
あ、そのつながり広場では。
はい、月2回。はい、で、その時にいろいろこうお話しする中で、認知症カフェの、新しく取り組むところに対して補助金が出ますよと、やってみませんかっていう、そういう情報 もいただいて、でその前からやっぱりね、そういう、こうカフェっていうのから特別なカフェを一度やってみたいなと、皆さんこう普段来られるんですけれども、それをしてみたいなと思ってたんで、ぜひね、企画したいなと。
いつ頃のことですかね。
もうそれは去年の、
あ、去年ですか。
はい、
はい、ね、
2024年、
はい、もうまずはそうですね、
9月に、
はいはい、試しで始まって、はいはいはい、どんな感じでした？
その時はちょうどアルツハイマー月間で、有馬富士共生センターで展示があるの で、はいはい、でそこに皆さん足運んでもらえるし、そこでお茶をね、皆さんカフェを開いたら、ついでにその展示も見てもらえるかなということと、あとその場所にしているね、有馬富士共生センター の、はい、ふれあいロビーなんですけれども、はい、あそこはもう木像で作られた、
素敵ですよ ね、 落ち着く感じですね。
ね、木の香りが ねして、で、すごくいいね、場所で、
はい、
ちょっとこう本当にカフェに来たなっていう雰囲気を味わえるところなんで、
それもこう空気のいい、ね、山小屋風のなんかいいですね。新しいですしね、
は
い、
だからね、こう気軽に毎日行ける場所もいいんだけど、なんかこうちょっと特別に、どこかにお出かけしたっていう、
は
い、いうね、こう特別感を感じてもらえる、いいスペースがちょうど校区にはね、あるので、はい、そこでしたいなっていうことと、あと初めて会う方でも意外とこうやっぱり皆さん年齢を重ねているので、話してたら、あ、そういえばあの時にお会いしたことがありましたねとか、はい、共通の、ね、お知り合いの方がいらっしゃったりとか、
ご近所でできるいいところですね、
はい、
で
そういう、ね、ところもありますし、はい、ね、ね、きっかけはまずは補助金
ね、でも確かにそうですね、お手伝いいただけるんだったら、はい、皆さんの集える何かがしたいねっていうのは当然そうです ね、
でもいいよね、なんかこうちょっとそれを理由に、やっぱり何かこう理由付けがある方が、ね、進めやすいのかなと、
ね、
やっぱり共生センターでね、こう展示をするだけではね、もったいないな、なかなかね、あるから来てくださいって言っても、足を運んでもらいにくいけれども、カフェをしますよ、
特に周りは何もないところなので、ね、そうそう、確かにそうです ね、
だからいろんなこう、ね、メリットがあって、
ね、
で共生センターにも実際そこでカフェをすると、わ、初めて来たわとかいう方が意外と、ね、多くて、ね、はい、あそこでね、だから本当はもうそこで1回だけやって、次からは拠点 の、 つながり広場でしようかなって言ってたんですけど、はい、やっぱりこの場所がいいよねいうことで、
はい、
もう毎回そこでね、はい、しようかな。
月に何回ぐらいですか？
月にではなくても、ね、 年4回。
年4回。はい。じゃあ、あまりそんなにたくさんの回数ではないということですね。
はい。ただ、それこそ、つながり広場の方では、もう、今やった週、ね、5回、1時から4時まで、皆さんが、集えるようにはなってるので、だから、このカフェつながりは、どちらかというと、特別感がある、お出かけ感のある。
あ、なるほど、そっかそっか。
はい。そういう、カフェですね。
はい。じゃあ、この広場の方でも、お茶を召し上がったりはできるんですか？
もうお茶も飲んでますし、百歳体操とかコグニサイズとか、
はい、
もうちょっとした元気な、はい、ね、高齢者の皆さんの集いの場というか、ね、いう感じで、はい、だからカフェつながりはもう一つ、ね、こう特別な、だから飲み物も、なるべく、ね、はい、インスタントじゃなくてちゃんと、ね、ドリップして、ね、入れたりとか、ね、こう抹茶オレとかでも、ね、ちゃんと牛乳から入れたりとかね。あと近くにワクワク三田ワクワク村さん の、 お菓子を作ってる、ね、ところがあるんで、はい、そちらの方にお願いして、
はい、
当日いろいろなお菓子を販売もさせてもらってとか、はい、なかなかねそういうお菓子を、ね、買いに行く機会がない、ね、うんうん、皆さんが
ワクワク村さんのお菓子、うん、すごい美味しいです。
美味しいし、
ね、素材がいいんですよね。
そうです、そうです、
すっごい美味しいです、
うん、なんかそれを買っていた、ね、買い物の楽しみも味わってもらえるし、 あと、はい、この、ね、プログラムの方にもねちょっと書いてるんですけど、はい、地域の方でね名前言っていいかな、宮口さんっていうね元幼稚園の先生もされてて、はい、で民生委員児童院もしてくださってた、
はい、
ね、主任児童院もしてくださってた方がちょっとしたこうミニのお楽しみコーナーで、
うん、
歌を歌ってくださったり、人形劇をね、寸劇をね、はい、そこに来てるお客さんを巻き込んでやってくださったりとか、そういうコーナーもあったりして結構こう盛りだくさんなん
ですね。ね、そうですね、はい、さっきまあこの、いわゆる認知症カフェというふうに特化してなくて、みんなが集える場所だとおっしゃってましたけど、うん、そういう場所にも認知症の方も気軽にお出かけできる場所と捉えてよろしいですか？
そうです、はい、逆に言うと、なかなか安心して出かけれる場所がない。
だから、ね、気遣うところはありますね、うん、はい、
で一応ここ の、 私たち の、 そのカフェつながりは民生委員児童院さんに、はい、しっかりお手伝いしていただいているので、やっぱり地域 の、 皆さんの、ね、ご高齢の皆さんの状況というのか、
う
ん、分かっていらっしゃるの で、
で、ね、
例えば外出機会がないとか、
はい、
でね、もうちょっと認知症になってなかなか外に出る機会がないし、う
ん、でご家族が、ね、反対するんですよ ね、 ね、出かけていくと帰れなくなったらどうするんだとか、はいはい、例えばお昼一人である意味お留守番をされていらっしゃる、でそのは大丈夫だけども、うん、ちょっと一人で出かけたいなと思ったら、さっき言ったようにやっぱ帰り道が分かりにくくなったりすると、もう出かけないでね、はい、お家にじっといるってことで人と話す機会が少なくなったら、なかなか刺激がないですもんね。
で出かける時に大丈夫かなと、その出かけた先で、はい、落ち着いてね、過ごせるかなとかいうのもありますけど、
はい、
ですからその極端な話、認知症の方だけが集まるカフェとかじゃなくて、うん、地域の方の中には、うん、まだまだお元気な方もいらっしゃるし、
はい、
それこそさっき物忘れが気になってきてらっしゃる方もおられるし、
うん、
もうそれこそこう、ね、やっぱ認知症と診断を受けてらっしゃる方も、うん、いろんな方が、来られる、
うん、
っていうのが実際今皆さんが生活している場がそのまま、
そうですね、言ってみたらそうですよね、
カフェつながりになるし、
うん、
で極端な話、ここはつながりで楽しくおしゃべりしてた方が何年か後に、うん、ちょっとこうね、物を忘れがひどくな
って、ね、ね、
なってきても、でも皆さんがこう顔見知りになってるから、
うんうん、
何かあってもね、誰々さん
だね、対応していただける
いう感じでね、
うん、
だからそういう部分でね、うん、こうつながれる、でみんなが安心して過ごせる場所がある、うん、でそういう周りの人がみんな自分のことを知ってくれてるっていうことで、
ね、そうですね、安心感があります
ね、安心して地域で暮らせるっていうところをね、
はい、
やっぱり地域づくりの目標としているところでもあるので、
うん、
そういう場として、ね、生かして ね、あの活動したいなと思って、はいはい、やってます。
ね、ありがとうございます。じゃあ今も何遍か出てきてちょっとお声もいただきましたけども、うん、民生委員児童委員でいらして篠原校区地域づくり協議会の第一事業部会長の、うん、じゃあ山内さんにちょっとお伺いしますが、
はいはい、
もう一度改めて地域での取り組み、はい、どういうことをしていらっしゃるのかご紹介ください。
地域づくり協議会はですね、もともと3つの部会に分かれてまして、
3つの、はい、
はい、第一部会というのがありまして、はい、それは誰もが安心して暮らせる温かい地域を目指しますというのが、はい、コンセプトです、
はい、
第二事業部会は住民同士で作る元気な地域を目指しますと、はい、いうことと、第三部会が魅力を生かして、自慢できる地域を目指しますというようなことでやっております、
はいはい、
でその中で私第一部会の部会長ということで、はい、一応この第一部会の大きな項目としては、例えば小、規模サロンの充実とか生活支援グループの育成など住民の支え合う一人暮らしや生活弱者の暮らしをサポートするというようなことが大きなことになっています。
はいはい、
それと今最近あの地域の中で空き家とか、はい、それから防犯防災に関係すること、まあ、この辺が大きな問題になってますので、
そうですね、ニュースになってますね、
なってますね、そういうことら辺を大きなあの取り組みの項目として今やっておりまして、
うんうん、
で実はこの認知症カフェもですね、はい、一時その私が事務局をしている時に、その認知症だけ の, そのカフェというのは、うん、ちょっと私自身も抵抗があって、本当にそれはやって、はい、やってもというか、
うん、
実は私の母親も今認知症になってまして、うん、
はい、
でまあ、自分自身が母親に対してどう向き合ったらいいかというようなことを一応悩んでた時に、
はいはいはい、
認知症サポーター養成講座というのがあって、でそれ聞いてましたら、 あんまりそんなことを考えんと、
う
ん、自然に付き合ったらええやということで、今さくら相談も受けて、ほな一回やってみようかいということで、
はい、
やってみたんです、
はい、
そしたらそのアンケートとか、まあ、皆さんの表情を見とったら非常にまあ生き生きしてはるし、これはやっぱりもうちょっとやってみたらええんちゃうかというようなことで取り組みを始めたのがきっかけです、はい、でやっぱり見とったらあのなかなか楽しそうやし、でやっぱりその認証だけやなしに、もう地域全体でそういう集いの場というのがこれからも必要ではないかというようなことで ね、で一応その民生児童院という立場は、あのいつも高齢者調査というのが9月から11月にありまして、
地域の方の中も、
はい、そうなんです、
はい、
でその中でやっぱり地域の方を見とったら、大体どんな方がどのような生活されているか分かりますの で、 でたまたま今回その共生センターでそのカフェやってますけど、はい、やっぱり遠いんで、車がないとちょっとなかなか行きにくい、
あの場所はそうですね、うん、遠いですね、
ということでその民生児童院はその地域の方とどんなことを知ってるし、例えばその方をあの送迎に参加させてもらうとか、はい、まあ、そういう立場で協力をさせていただいてやってるというのが現状なんです、
はい、
で
その方たちはこう皆さんがそういうお声掛けをされたら割と心よく、
まあまあ、 あのよく知ってますんで、
安心してらっしゃる
いうようなことで、ね、結構来ていただいてるんで、あの今のところそういうことで運営をさせていただいてますけど、
集ってらっしゃる方々の様子、来られた時は例えばちょっと硬くてもきっとお帰りの時にはほぐれた顔でしょうね。
あのそのプレで、ね、初回始めてした時に、
はいはい、
あのやっぱりその認知症 の、ね、あのご家族の方が、うん、あのおられる方を、うん、それこそやっぱりあの車での、ね、移動が、ね、はい、あの難しかったので、民生の、ね、あの人が一人あの
ご一緒に
迎えに行ってくださって、でその時はそれこそ今あの門下さんがおっしゃったように、あの硬い表情で、
ね、
一体どこに行くんやっていうような感じで、
不安な気持ちを持ちながら、
ね、であの付き添ってらっしゃった、ね、はい、あのまあ、奥様なんですけども、いやちゃんとずっとあの一応ね、あのもう途中で帰ってもね、あのいいんですけれども、あの、そんなね、じっとね、あの、
うん、最後まで ね、
あの最後まで言うんかね、あの一体ね、もうすぐ帰るっていうん違うんかなとかね、
はいはい、
うん、あの
ご迷惑かけるんじゃない か、
ね、ないかなっていうことで、あのちょっとこうね不安な思いで、
それは家族としてはね、
で来られたら、特にその方に向けて特別なことは何もしていないんですけれども、はい、うん、すごくあの、ね、楽しんでくださって、
ずっと、うん、あのお椅子に座ったままで、うん、はい、奥様は、はい、ひょっとしたら、うん、 席をはず離れてどっかに行ってしまうかもしれない、はいはい、で途中で帰りたいって言いかけるかもしれない、うん、そんなご心配をされてたんですけれども、あのお知り合いの方が、はい、代わり弁当に代わる代わるお声をかけてくださって、はい、てで普段見ない表情を、お家では決して見れないような表情をされて落ち着いて、ずっとあの最初から最後までおられましたよね。
いいですね。
はい、で帰りはね、最初はね、あの来ていただくときは表情硬かったんですけれども、はい、お帰りになるとき送迎をしてくださった民生委員さんからの情報なんですけれども、鼻歌を車に乗ってから家に着くまで鼻歌を歌ってらっしゃったよって、とっても柔らかい表情になられてよかったわっておっしゃってくださったのがすごく印象に残ってます。はい、
やっぱりあるので、ね、それこそ三田市内他にも、ね、たくさんの認知症カフェがあって、はい、本当にあの認知症とのこと、ね、の方を対象にじゃないですけども、認知症カフェって言えるのかなっていうような、ね、でも、ね、やっぱりそういう、ね、成功体験っていうのがすごくあって、でやっぱり、こう来てる方で あの人が認知症だとかそういうんじゃなくて、もう自然な感じ で、ね、一緒に、ね、その場を楽しんでもらえる、であと、スタッフとしては私たち、ね、民生委員児童院さんとか、ね、あとまた宮城田高平の地域包括の皆さんとかもですし、はい、あと 社会福祉協議会の地域担当の方とか、 あとサンナ の社協さんからも、うん、一緒にこう見学がてらいうのが、ね、来てくださって、はい、でやっぱりその場でちょっとしたこう相談事とか、ね、聞いた話を、まあ、相談するほどでもないけどちょっと話をしたいなっていう時にさりげなくこう、ね、対応してくださってるんで、
そうですね、
こうね、こうなんていうかここに来れば相談もしていますよとか、言うんじゃなくて自然な感じで、ね、こう世間話のついでに、いや実はちょっとこういうのがあって、ね、聞いてほしいなとかいう部分は、ち�ゃんと専門職の方が、
ね、
いてくださって、
対応してくださ
って、対応してくださってるんで、でもわざわざ、ね、その相談のためだけにとか、ね、行くのは、
ね、ちょっと、ね、ハードルが高いっていうところありますよ ね、
だからね、でまたそういう場で専門職の方と顔を、ね、合わせてたら、次に何かあった時に相談しやすいんですよ ね、
ですね、
やっぱり、ね、顔を知ってるかどうかっていうのは本当に大きいので、
私も父が認知症だったかすごくわかるんですけど、まずは家族が安心すると、本人が安心する、
落ち着きますよ ね、
そうですね、そのゆとりっていうのは、家族もどこに行ってもこう頼れる場所があるとか、ここにいていいんですよという、 こう空気感を出していただけたら、何の遠慮もなく動けるから、はい、ただ単に本当症状としてはさっき井本さんがおっしゃったように、家族が感じてる何べんも同じことを聞くのよとか、探し物してるのよっていう症状はある意味年を重ねたら老眼になって、眼鏡かけないと見えない、それを怒られてもしょうがない、もうそれは老化なんだからと、お医者さんもおっしゃって、専門のお医者さんもおっしゃったけど、ある意味認知症っていうのは老化のことでもあるわけだから、それはもうその症状として受け止めて、家族が安心するとご本人が本当にさっきおっしゃったようにきっと来られた方も、ご家族の方もきっと安心されてたんでしょうね、その様子を、ね、ご本人さんも見て、またお互いに意識し合って、安心してる、うちのお母さん安心してるときっと思われたんじゃないでしょうか ね、
そうですね、日にちが経ってもね、あの時こんなことしたよねって、あそこ行ってこんなことしたよね、お母さんってそんな会話になるんですよっておっしゃってくださってる方もおられて、じゃあお母さんがそうやったねって、あんなことしたねって言って、そこでまた会話が弾ん で、
そうですね、
すごくいい機会いただいたんですよっておっしゃってくださった方もいらっしゃってます。
今は年4回という形ですけど、もう少し多くなる可能性はありますか、どうですかね、今はまあ動き出したところなのでね、
どうでしょう、
これができたのも、山内さんがプレーをした、 時に、はい、あのこんなに喜んでいただけるんやったら、うんうん、1回で終わらすのはもったいないなって、
う
ん、
今思いました。
これは続けなあかんなって、うん、はい、おっしゃってくださって、その言葉があったから、できましたよ ね、去年も4回できましたし、
そうです、ね、やっぱりね、はい、こう認知症カフェということに対してのこうちょっとなんかこう抵抗感がね、でお誘いした時もこういうのありますよ、行きませんかって言った時に、いや私が認知症やから誘ってるのみたいな、こうマイナスにね、
そっかそっか、安心して行ける場所のはずで、うん、そういうタイトルがあるのに、うん、逆にそれをマイナスに受け止められる、
うん、ね、なんかそれこそね、ちょっと難しく言葉になっちゃうし、スティグマじゃないけども、なんかね、こうラベル派じゃないけど、あなたは認知症の人ということで、別にね、何もね、そんなマイナスにね思うことはないんだけど、うん、なかなかね、いや私実はちょっと心臓が悪くてとはね、こう言いやすくてもね、なんか言いづらい雰囲気が、
誤解があるからなんですよ ね、本当にね、
そう、だからそういう部分をね、そういう偏見がね、はい、持ってもらわないような機会にもね、なればいいんだけど、年4回っていうのはね、年4回だったら特別感が保てるかなっていう、ね、はいはい、で、それとあとね、やっぱりどうしても寒いので、寒さが厳しいのでね、はい、だから、
寒い時期は
だから12月1月2月は、はい、ね、足元が ね心配なの で、
はい、
だからね、ちょっとね、の最終は11月 で3月 で、あとね、ここには来れなくても地域の居場所がありますので、ね、はい、そちらの方にね来ていただいて、だからここはちょっと特別に、はい、場所として、ね、お出かけしたいう、
はい、そのつながり広場にも皆さん割と頻繁に来られますか？
皆さんよく行ってくださいます ね、
いいですね、そうなんですね、
たくさん来てね、だから会所日もね、増やして、ね、はい、ね、たくさん皆さんね、で結構いろいろとね、手作業もね、したりして、今日も幼稚園に、手作りの、はい、サッカーボール牛乳パックを作って、ね、それを作って、
すごい、
それを届けに行ってくれたりとかね、
折りたためるんですか？
折りたためるんです、
また広がるんですね、
すごい、すごい、牛乳パックでしてるから作ってるからね、なんか結構そこで皆さん手を動かして、でもちろん100歳体操であったり、コグニスとしてその脳トレの、ね、体操したり、
いいですね、
まあ、ちょっとしたデイサービスみたいな感じで、
本当、はい、そうです ね、 今伺ってると、
ミニディアね、本当ミニディアになってますよね。
でやっぱり、ね、そこにね、こう物忘れが気になっている方も、はい、ね、来られてて、でも周りの方が、あ、ちょっと同じことを、ね、何度も言うし、話がかみ合わないなって、うん、思いながらも皆さん上手にこう、はい、話し合わせて、だからね、そういう場も、はい、あって、
ね、そうですね、じゃあさっきおっしゃったように、うん、普段のところもあるし特別感のところもある、うん、両方ご用意なさっていらっしゃるということで、うん、ありがとうございます。じゃあそれぞれにちょっとぜひリスナーさんへのメッセージをいただきたいと思います。じゃあ妹さんからお願いします。
メッセージですか？どうしよう、今ね、門垣さんがおっしゃってくださった、はいはいはい、認知症も老化の一つですよねっておっしゃってくださったのが、私ちょっと今すごく心に響いていて、はい、皆さんがそんな風に受け止めてくださると、ね、もう少し認知症に対する、ね、考え方が変わってくるのかなっていう風に思います、
は
い、
それはね、うん、専門の先生からのお話で受け売りなんですけど、
あ、全然全然、
先生がおっしゃってくださったから、うん、もっとお伝えしたいなと思って、
ね、多分老化、老化っていう捉え方は ね多分してないのかなっていう、う
ん、なんか特別だと思われてしまってるけども、
ね、そこが、ね、ちょっと老化の一つだよっていうような意識になってくれると、はい、ね、すごく嬉しいななんて思います、はいはい、それとなんかね、抱え込まないで、
そうですね、
抱え込まないでお話聞くだけになるかもしれませんけど、ね、ちょっとご連絡いただけたらすごく私は嬉しいです、
はい、ありがとうございます、はい、それでは今度は釈谷さんから、はい、
本当に、地域づくりが目指しているもう安心して住み慣れた、ね、地域で過ごせて、ね、過ごしてもらえるように、ね、そういう でそれこそ物忘れがひどくなっても自分のことを自分は忘れてても周りの人がちゃんと分かってて助けて、ね、協力してくれるっていうそういう地域づくりを目指してて、やっぱりそういうところを作るためにはやっぱり皆さんに出てきてほしいな、
ね、
そんな構えずに、うん、ね、ぜひつながり広場であったりこのカフェつながりっていう時だけでもいいんで、うん、ぜひみんなと顔見知りになってでお話しするとね結構皆さんね止まらないぐらい、ねね、つもる話がいっぱいあるん で,
いいです、ね、
はい、
地域ならではですね、
そうね、はい、つながる地域のみんなと顔見知りになるためにも出てきていただけたら、うん、参加していただけたらと思います。
ありがとうございます。じゃあ最後山内さん、はい、お願いします。
この篠原工具という地域柄がですね、はい、こちらニュータウンとか都市部とは違ってやっぱり山村、と農業したりとかそういう地域なので、はい、やっぱりまず家が離れてるし地域の人がねそれを集える場所というのが前はそのコロナ以降全然減ってしまってですね、
一気に減りました。
そうね、一気に減りましたんで、はい、本当にその集えておしゃべりする機会が非常に少ないんで、うん、それこそますます認知という面ではね、
そうですね、
ひどくなっていきそうな気がするんで、やっぱりこういう機会を捕まえて、どんどんそういう おしゃべりをする会を、ね、したいなということで、思ってますんで、これから地域づくりの中で、第一部会の中でもうちょっとね、その辺を主眼を置いてやっていきたいなというように今思っているところです。
ありがとうございます、はい、そして今のこの地域の篠原工区地域づくり協議会のお話として山内さんが6月号ですかね、三田市の広報の方で三田な人ということでクローズアップされてますから、ね、はい、ぜひ皆さんもお読みいただきたいと思います。今日お越しいただいたのは、三輪北小野高平地域包括支援センターから保健していらっしゃいます井本千鶴さん、それから篠原工区地域づくり協議会の事務局、今日は主にカフェつながりのお話もいただきました釈谷君恵さん、それから民生委員児童委員並びに篠原工区地域づくり協議会第一事業部会長でいらっしゃる山内正弘さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次は7月6日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。